今朝皆さんと続けて見ていきたいのはヨハネの福音書3章の御言葉です。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。タイトルにもあるように、私たちは今日人の子イエス・キリストを仰ぎ見ることについて3章特に9節のところから15節を中心に考えてみたいと思います。まずは御言葉を一度お読みしますので、よく見てください。先週学んだ内容を思い返すためにも今一度1節のところから読みますので、そこからよく目を留めてください。3章の1節こう続いています。さてパリサイ人の中にニコデモという人がいた。ユダヤ人の指導者であった。この人が夜イエスのもとに来て言った。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたがなするこのような印は誰も行うことができません。イエスは答えて言われた。誠に誠にあなたに告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデモは言った。人は老年になっていて、どのようにして生まれることができるのですか。もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか。イエスは答えられた。まことにまことにあなたに告げます。人は水と御霊によって生まれなければ、神の国に入ることができません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りです。ニコデモは答えて言った。どうしてそのようなことがあり得るのでしょう。イエスは答えて言われた。あなたはイスラエルの教師でありながら、こういうことがわからないのですか。まことにまことにあなたに告げます。私たちは知っていることを話し、見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証を受け入れません。あなた方は私が地上のことを話したとき信じないくらいなら、天上のことを話したとてどうして信じるでしょう。誰も天に昇った者はいません。しかし天から下った者はいます。すなわち人の子です。モーセが穴ので蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。これまでの教会の歴史において最も有名な説教者の一人と言っても過言ではないチャールズ・スポルジョン。そんな彼も幼い頃には自分のうちに見られる罪深さに葛藤を抱き、広く苦しんだ人物でした。実際に神様を冒涜するような言葉を口にはしませんでしたが、心の内では常に神様や人を呪う悪い考えがあふれ、神様の存在そのものを否定しようとする激しい思いに駆られることもありました。どうしようもない罪悪感というものを味わう中で、スポルジョンはどうにかして罪の許し、自分の心の重荷を取り除いてくれるものはないかと、いろんな教会を訪れていたりしたわけです。この時の彼は救われるためには、自分自身が何かを感じたり何かをしなければならないと思い込んでいました。背中を鞭で打たれたり、困難を伴う巡礼の旅を経験した方が良いのではないかとさえ考えていたりもしたわけです。しかしそんな彼を大きく変える出来事がありました。ある日曜日の朝のことを、教会に向かう途中でスポルジョンは猛烈な吹雪に見舞われます。普段通っていた教会に行くのが難しくなった彼は、代わりに見つけた家の近くの教会に入りました。そしてそこで十数人の人と共に礼拝を捧げるわけです。その日は靴やか、その日は嵐のために正規の牧師も来ることができず、説教の時間になると靴やか服の仕立て屋を営んでいるかのように見える貧しく痩せた男性が講壇に上がりました。そして彼は聖書を開いて、 イザヤ書45章22節を読み上げるわけです。そこにはこのような言葉が記されていました。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神である他にはいないって。またこの男性は10分ほど話をした後で講壇からスポルジョンを見つめてこう言いました。若者よ、あなたはとても惨めに見えます。今日の御言葉に従わなければ今も後もいつまでもあなたは惨めなままです。しかし従うのであればその瞬間救われるでしょう。若者よ、イエス・キリストを仰ぎ見なさい。見なさい、見なさい、見なさい。見て生きることのほかにあなたになせることは何もないのです。スポルジョンは自分にだけ語られたことに腹を立てていたんでしょうか。いいえ、彼はその時初めて救いの道を見出すことができました。自分自身のどんな努力もどんな経験もどんな良い行いも何もなく、ただイエス・キリストを見上げ信じることを通してのみ救われるんだと知ったわけです。ここで皆さん改めて先週学んだことを思い出してみてください。先週私たちはそれぞれの永遠に、それぞれの救いに関わる非常に大切な真理をニコデモとイエス様との会話の中に見ました。覚えてますか？ある日の夜のことでした。イエス様のもとにニコデモがやってきたわけです。イエス様のもとにやってきたニコデモは人の目から見てみれば最高の候補者でした。考えうる限り最も救いに近いと思えるそんな人物でした。献身的で宗教にも熱く、神様を喜ばせるためであればどんな命令にも従順であろうとし、道徳的にも周りから非難されるようなところもなければ富や権力というものも持っていたし、民の間で称えられ尊敬されるような存在でした。聖書の知恵や知識、理解においても他に並ぶものはなく、人々からいつも頼りにされるような人望の厚い素晴らしい教師だったわけです。もしこのような人が救われない、このような人が神の国に入ることができないというのであれば、他の人はもう言うまでもありませんと言えるような、そんなニコデモは非の打ちどころのない人物でした。しかしそんな彼に向かってイエス様ははっきりと告げられていたわけです。ニコデモって、人は新しく生まれなければ、水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできませんって。宗教的な熱心さも道徳的な正しさも永遠の命をもたらすことはありませんでした。人はどれだけ知識を蓄えて、どれだけ自分の態度や振る舞いというものをきれいに整えていたとしても、神の子供となることは不可能だったわけです。生まれながらに罪に汚れている私たちにまず必要だったのは、外側の清さではなく内側が現れ新しくされることでした。罪に死んでいた私たちにまず必要だったのは表面上の取り繕いではなく心に新しい命が与えられることでした。私たち自身が自分の救いにおいて何かできたことはありませんでした。すべてにおいて罪に堕落した一人一人には文字通り神様の憐れみが人の内を新しく生まれ変わらせて、新しく一新してくれる、更新してくれる、そんな奇跡が必要だったわけです。テトスの3章の5節でも言われていました。神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいましたって。死んでいた 私たちのうちに神様が働いてくださったのだとすれば、それは皆さん私たちに何も誇ることではありません。ただ一方的な神様の恵みの賜物、恵みのギフトでしかなかったわけです。一人の先生、 R.C. スプローという先生もこんなふうに述べています。もし今日あなたの心の中に少しでもキリストに対する愛情があるなら、それは神である聖霊がその優しさ、力、憐れみ、恵みによってあなたの魂の墓地を訪れ、あなたを死からよみがえらせてくださったからですって。こんな大切な教え、それをニコデモはイエス様から聞きました。じゃあ皆さん、この主の言葉に彼はどのようにして応答したんでしょう。その応答の内容を私たちは今日御言葉から一緒に考えてみたいと思います。特に9節のところから続くニコデモとイエス様とのやり取り、このやり取りを見ていけば、私たちはそこにイエス様、人の子に対する人の応答を2つ見て取ることができます。人の子に対する応答というもの、特に私たちは2つここに見て取ることができます。ここにおられる私たち一人一人もみんなどちらかの応答をしています。ですから自分自身のこととして一緒によく考えてみましょう。今日の御言葉に戻っていただいて、まず一つ目の応答から、一つ目の応答が9節のところから12節に書かれていました。一つ目の応答、一つ目の応答は人の子を拒絶することです。一つ目に見られる応答、それは人の子を拒絶することです。9節10節もちろん見てください。こんなふうに記されていました。ニコデモは答えていった。どうしてそのようなことがあり得るのでしょう。イエスは答えて言われた。あなたはイスラエルの教師でありながらこういうことがわからないのですか。新しく生まれるということ、神聖に関するイエス様の言葉を今耳にしたニコデモはどうなってました。彼は大きな混乱を覚えていました。言われていることの意味を理解できていませんでした。ちょっと彼の立場に立って皆さん考えてみてください。ニコデモは幼い頃から律法を忠実に守り続けてきました。神様の命令に熱心に従って献身的にいろんなものを喜んで犠牲にしながら生きてきたわけです。またそれは自分だけの話でもありませんでした。彼は教師として神の国に入るそのためには神様を愛して、そして神様の律法をすべて守り行わなければならないんだと人々に教え続けてきた存在だったわけです。そしてそんな彼が、皆さん、そんな彼がこれまで一生懸命に積み重ねてきたもの、救いに至ることができると信じてきたそのもの、そのすべてが否定され、そして跡形もなく崩れ去ったわけです。どう思います。ある意味衝撃を覚えたのは当然の応答だったでしょう。でも皆さん、ここに大きな問題がありました。イエス様は混乱を覚えるそんな彼に向かってこのような言葉を言われてましたよね。10節もう一度見ていただくと、10節こんなふうに言ってました。あなたはイスラエルの教師でありながらこういうことがわからないのですかって。覚えてます。先週も言いましたけれども、ここでイスラエルの教師っていう、この教師という言葉の前には特定のものを表す定冠詞、英語で言うザがついていました。要するにニコデモというのは単なるイスラエルの一教師ではなくてザ教師でした。教師の中の教師と呼ばれる立場にいたものだったわけです。彼ほど旧約の知識を持っている人はいませんでした。 立法について他の教師が何か疑問を覚えたとすれば、真っ先に頼りにするのがこの人物でした。それほどまでに彼は旧約の理解というものに富んでいたはずの人物でした。だから本来であれば、旧約の中でも教えられてきたその神聖ということについて、神様の救いのご計画というものに関して、ニコデモこそ知っていて当たり前の存在でした。新しく生まれ変わるということは新しく教えられたことではありません。旧約の中で教えられてきたことでした。だからこそニコデモは知っていて当然だったわけです。神様が先週見ましたけれども、エゼキエルの36章のところで、私が清い水をあなた方の上に振りかけるその時、あなた方はすべての汚れから清められる。私はすべての偶像の汚れからあなた方を清め、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。ってこの言葉をニコデモは知らないわけはありませんでした。知識として彼はそのことを覚えてもいたでしょう。でもそれを彼は何も理解していなかったわけです。最も知識を持っていた人が救いにおいて最も基本的なことを分かっていませんでした。やっぱりどれだけ聖書や律法というものをよく知っている、そんな専門家であろうとも、知識自体がその人に救いをもたらすことは絶対にないということです。でも皆さんに気づいてほしいのは、これは単なる知的な問題にとどまるものではないということです。ニコデモの持っていた問題は知的なところではありませんでした。そこへ以上に深刻な問題を抱えていました。どういうことか、皆さんイエス様の発した次の言葉よく見てください。11節のところ、人のうちにあるものをすべてご存知だったイエス様は、ニコデモの心のうちにあるものを、いや主を知らないすべての心のうちにあるものを見抜いていました。何が真の問題なのかということを知っていました。だからこんな言葉が投げかけられていたわけです。11節こうありました。誠に誠にあなたに告げます。私たちは知っていることを話し、見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証しを受け入れませんって。気づいたと思いますけれども、イエス様はここで私たち、その私たちという複数の主語を用いていました。ある人は思ったかもしれません、一体誰のことを指してるんだろうかって。その通りで、実を言うと人々の間でもこの私たちが誰を指しているのかということは議論がなされていたりします。例えばある人たちは、この私たちというのはイエス様が自分の弟子たちのことを含んで喋っているのではないかと考えていたりします。バプテスマのヨハネのこと、ペテロやアンデレ、そういった者たちのことを含めて、この時イエス様の証を立てていた者たちのことを指していたんじゃないかというふうに考えられていたりもするわけです。またある人たちは、この私たちというのをニコデモの言葉に対比したものではなかったのかというふうに考えていたりもします。どういうことですか。ちょっと2節に戻っていただくと、3章の2節、夜イエス様のもとにやってきたニコデモでしたけれども、ニコデモの言葉なんて書いてます。こんなふうに言ってましたよね。彼、先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っていますって言ってました。私たちは知っていますって。だからこそこれに対してイエス様は、あなた方は何も知りませんって、私たちこそが知っているって、私たちが知っていることを話してるんだって、そのようにして強調する、そのために私たちという言葉を使っていたんではないかと考えている人もいたりします。またある人たちは、イエス様ご自身が三位一体の神様としての証をここで立てているのではないかと考えていたりもします。いろんな考えがあるわけです。でも皆さん、いずれにせよ重要なポイントは同じでした。 何かって、ここでイエス様はご自分が知っている揺るがない証というものを、真理というものを語っていました。そしてそれにもかかわらず、ニコデモはそれを受け入れようとしなかったということです。ニコデモはそれを受け入れようとしませんでした。結局のところ、知識や理解の問題ではありませんでした。彼のうちにあった最大の問題、それはイエス様を拒む心でした。人の子やその言葉を拒絶するその固くなな心、それが全ての問題だったというわけです。すごく大切なことです。ちょっと皆さん考えてみてください。例えば皆さんのもとに誰かがやってきて、もしくは自分自身が頭の中で、かたくなに逆らうひどい最悪の罪人とは誰ですか、どんな人ですかと聞かれたら、私たちどんな人を思い浮かべるでしょう。最悪の罪人って、もしかしたら神様に憎しみや敵意というものをあらわにして、悪に悪を重ねているような、そんな人のことを、そんな人の姿を思い浮かべるかもしれません。確かにこの当時にもイエス様のことをひどく忌み嫌い、この方の言うことを聞き入れようともせず、激しく迫害し、最後には十字架につけたような、そんなパリサイ人たちもたくさんいました。でもそれだけが神様に固くなに逆らう最悪の罪人なのではありません。主の前にはニコデモのようにイエス様に関心や興味というものを示し、宗教に熱心で周りから尊敬されるような、そんな生き方をしている者もみんな同じでした。どれだけ聖書の知識にあふれていようとも、どれだけ外側をうまく取り繕っていたとしても、もしその人が心から主を求めず主に服従していないのであれば、そのような人は皆神様の前には例外なく神様を心から忌み嫌い、心から激しく憎み拒絶しているものに過ぎない、そんな罪人なんだと聖書は教えているわけです。勘違いしてはいけないこと、それは私たちは誰一人として何か中立の立場にいるのではないということです。神様の敵になろうか、神様の仲間になろうか、そんなことを私たちが真ん中に立って自分で選ぼうとしているのではありません。生まれながらの私たちはみんな神様に逆らう敵でしかありませんでした。今あなたは無関心かもしれません。でもその無関心さは神様を忌み嫌っている、憎しみを持っている、その心の表れなわけです。自分の肉の欲の中に生き、自分の欲に従って生きている、私たちはそんなただ主を激しく憎む者たちだったわけです。言葉はこんなふうにも言っています。ローマの8章の7節から8節のところに、ローマの8章の7節から8節にこう書いていました。というのは、肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません、いや服従できないのです。肉にあるものは神を喜ばせることができません。コロサイの遺書の21節にも書いていました。あなた方もかつては神を離れ、心において敵となって悪い行いの中にあったのですがって。私たちは かつて神様を離れて心において中立の立場を取っていたのではありません。みんな敵でした。神様を一切喜ばせようともせず、自分勝手に歩み続けていた私たちは、だからこそ当然神様の正しい見怒りを、永遠の裁きを値するそのものだったわけです。エペソの2章の3節でもこう言われていました。エペソの2章の3節にも、私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでしたって。 認めたくないかもしれません。でもこれが聖書が描いていた私たちの姿でした。皆さんだからこそ、皆さんだからこそ救いには私たちの努力が、私たちの良い行いが必要だったのではありません。私たちの救いにはただただ新しくされる必要がありました。私たちが神様と共に歩んでいくそのためには、私たちは新しく作り変えられる必要があったわけです。どれだけ教会に熱心に通おうが、どれだけ教会で育とうが、どれだけ聖書の知識を身につけようが、どれだけ周りの人に尊敬され称賛されるようなそんな歩みをしようが、それらには救う、その人を救う力など一つもありません。人間的に考えてみれば、皆さんここにいる私たち誰よりも優れたニコデモという人、このニコデモという人物は最高の候補者でした。誰がどこから見ても素晴らしい人物でした。でもそんな彼の心も罪に汚れて、霊的にも重くで、かたくなに神様を拒絶するものだったわけです。改めてちょっと考えてみてください。果たして私も皆さん一人一人も今何を心で求めているでしょう。神様によって新しくされることを心から願っているでしょうか。イエス様を信じて自分のすべてを委ねて、主とその言葉に喜んで従順に従っていきたいということを望んでいるでしょうか。それともいつまでもイエス様を拒んで、自分には何の問題もないとそう思い込んで逆らい続けていたりしないでしょうか。まるで自分自身のうちには自分自身のことを救う術があるかのように、口では言わずとも振る舞っていたり、主の憐れみに助けを求めるということを頑なに拒絶していたりしないでしょうか。皆さん、ニコデモは最初自分の状態に気づいていませんでした。宗教的に熱心だった彼は、道徳的に正しかった彼は、それらが神様に結びつく手段だと信じて疑いもしませんでした。自分が良い行いをして、自分が良い歩みをしている、そんな自分が救いを必要とする罪人だということを思いもしませんでした。でもそれが大きく違っていたわけです。人の心の内を見られる神様の前では全てが明らかでした。イエス様はこういうふうにニコデモに言いました。続き22節にもこう書いています。12節のところを見ていただくと、こう言っていました。あなた方は私が地上のことを話したとき信じないくらいなら、天上のことを話したとてどうして信じるでしょうって。ニコデモは地上のこと、簡潔に言うのであれば、今イエス様が話した内容、御霊によって新しく生まれるというその救いの最も根本的な、救いの最も初歩的な教え、それすら彼は分かっていませんでした。信じていませんでした。彼は確かに教師としては正しい知識をたくさん持ってました。でもその心が固くなであったからこそ、神の国に入るのに最も重要な教えを拒み、そして自分のこととして信じていなかったわけです。これが皆さん罪に汚れているその心の表れでした。光が世に来ているにもかかわらず、光よりも闇を愛するその人の堕落した性質の表れでした。たとえはっきりと真理が示されていたとしても、それに聞き従いたいとも思わず、その救いを与えてくれる人の子を拒絶するわけです。間違いなく罪に汚れ死んでいた 私たちにはこの問題を自分でどうすることもできませんでした。ニコデモもこの話を聞いて絶望を覚えたでしょう。でもそのような絶望の中に憐れみ深い主が次の応答を与えられるわけです。どんな応答をイエス様が示されていたか、13節から15節のところに出てきます。拒絶する、それが一つ目の応答でした。二つ目の応答は人の子を信じることでした。二つ目の応答は人の子を信じることでした。ご自身もともと天におられ、天から下ってこられた、そんな神の御子イエス様は人には何もできないことに関して語られていくわけです。御言葉をよく見てください。このように13節14節に続いています。誰も天に昇った者はいません。しかし天から下った者はいます。すなわち人の子です。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。さて皆さん、イエス様は一体何を言わんとしたんでしょう。わかりました。突然モーセが荒野で蛇をあげたということに触れられていました。何を言わんとしたんでしょう。そのことを理解するために、この出来事が実際に起こった場面を詳しくちょっと見てみましょう。聖書を持っておられましたら、民数記に一度行っていただいて、民数記の21章のところ、そこを開いてみてください。民数記の21章のところ、4節のところから9節、ちょっと順に説明を入れながら見ていきたいと思いますけれども、4節のところから9節のところ、ちなみに皆さん、この話をニコデモは誰よりもよく分かっていました。おそらく彼はこの物語の全容を暗記すらしていたでしょう。そんな彼にとってもよくわかるように、このかつての出来事を例えに用いて教えようとされました。4節5節まず見てください。こんなふうに書かれています。彼らはホルサンからエドムの地を迂回して葦の海の道に旅立った。しかし民は途中で我慢ができなくなり、民は神とモーセに逆らって言った。なぜあなた方は私たちをエジプトから連れ上ってこの荒野で死なせようとするのか。パンもなく水もない。私たちはこの惨めな食物に飽き飽きしたって。覚えてますか皆さん。エジプトの地で奴隷になっていたそんなイスラエルの民たちは神様によって助け出されました。そしてまさに今約束の地に向かっている途中にあったわけです。最初から彼らのことを深く憐れまれたその神様は、道中彼らのことを常に導いて、食べ物であったりそういった必要なものを与え満たしておられたわけです。しかしそんな神様に対して民は不満を抱きました。彼らは多くの恵みを受けていたにもかかわらず、ぶつぶつつぶやき、そして神様に対して罪を犯したわけです。その結果どうなったのか、続きにこう書いてました。6節、そこで主は民の中に燃える蛇を送られたので、蛇は民に噛みつき、イスラエルの多くの人々が死んだって。罪を犯した結果どうなりました。神様はそんな強情な民を厳しく裁かれていました。蛇を送って、その蛇に噛まれた者たちは大勢死んでいったわけです。そして皆さん、この裁きをイスラエルの民たちは止める術を持っていませんでした。 文字通り死にゆく彼らには自分たちが助かるためにできることは何にもありませんでした。無力な彼らにはただ憐れみを求めることしかできなかったわけです。何よりも救いというものを必要としていたわけです。続き見てください。その後彼らはどうなったのか。7節から9節最後までこう書いています。民はモーセのところに来ていった。私たちは主とあなたを非難して罪を犯しました。どうか蛇を私たちから取り去ってくださるよう主に祈ってください。モーセは民のために祈った。すると主はモーセに仰せられた。あなたは燃える蛇を作り、それを旗竿の上につけよう。すべて噛まれたものはそれを仰ぎ見れば生きる。モーセは一つの青銅の蛇を作り、それを旗竿の上につけた。もし蛇が人を噛んでも、そのものが青銅の蛇を仰ぎ見ると生きた。何が言われてました？民は罪を犯しました。神様の正しい裁きが当然それに値する者たちの上に下りました。彼らのうちには自分たちを救うその手段は何にもありませんでした。だからこそ神様が働かれたわけです。すごいと思いません？神様ご自身が救いの道を備えられました。神様ご自身がモーセに青銅の蛇を作らせ、上に上げたその蛇を見た者に命を与えられました。自分たちの罪深さというものを認めて、助けてくださいって、そう心から憐れみをこう、そのすべてのものを憐れみをもって見捨てず、ご自身の愛というものを示されたわけです。蛇が人を噛んでも、そのものが聖堂の蛇を仰ぎ見ると生きたって、それこそが恵み深い神様が一方的に示された唯一の救いの手段だったというわけです。そしてこの背景を頭に覚えた上で、もう一度ヨハネに戻っていただくと、ヨハネの3章の14節のところで、イエス様ご自身がこのように言われていました。14節もちろん見てください。こう言われています。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりませんって。興味深いのはここで使われていたあげられるという表現ですけれども、このあげられるという表現はこの福音書の中でここを除いたあと3回出てきます。あと3回登場し、そのすべての部分でイエス様の十字架というものを表していました。皆さんのレジュメに箇所記しておきました。ごめんなさい、1箇所だけ、8章の26節となってますけど、8章の28節なので、そこだけちょっと訂正していただいて、3回登場します。8章の28節、12章の32節、12章の34節、そこにおいてイエス様の十字架を指しています。どんなふうか、1箇所だけ見ておくと、ヨハネの12章の32節のところを見てみると、ヨハネの12章の32節、33節、こう書いています。32節33節、私が地上から上げられるなら、私はすべての人を自分のところに引き寄せます。イエスは自分がどのような死に方で死ぬかを示してこのことを言われたのである。って、要するにイエス様が言わんとしていたことは明白でした。かつて罪を犯したイスラエルの民、彼らは挙げられた聖堂の蛇を仰ぎ見て救われました。そしてそれと同じように、すべての罪人はただ十字架に挙げられるその人の子を仰ぎ見て救われるということです。救いの道は私たち自身のうちにはありませんでした。救いの道は愛によって神様が備えてくださったその方のうちにあるということです。ただイエス・キリストこそ 無力な罪人が救いへと至ることのできる唯一の道でした。挙げられたイエス・キリストを信じるその信仰こそ、罪の中に死んでいた人に命を与えることのできる唯一の手段だったわけです。見てください、3章に戻って、イエス様はニコデモとの会話をこの締めくくっていました。3章の15節にこう書いています。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。ちょっと立ち止まって、それぞれ自分のこととして考えてみてください。ちょっと想像してみてくださいね。もしも仮に私たち一人一人が過去に戻ったとして、私たち自身がイスラエルの民が経験していたのと同じ状況に置かれたとしたら、どうするでしょう。神様の裁きが下り、蛇に自分が噛まれ、自分が死ぬことを分かっていたとすれば、私たちならどのように行動するでしょう。神様の前に犯した自分自身の罪深さというものを心から認めて、神様の憐れみを求め、そして神様が備えてくださったその聖堂の蛇をただ素直に仰ぎ見ようとするでしょうか。それとも自分自身でどうにかしようってそう必死になるでしょうか。なんとか自分で毒を取り除いて、なんとか自分でその部分を消毒しようとするでしょうか。医者を呼んできたり、他の誰かに助けを求めたり、もしくは自然に毒が消えてなくなっていくことを願って、ただひたすらに待ち続けるでしょうか。また聖堂の蛇を見て救われるというその単純なことに対して、疑いや疑念を抱いて、いつまでもそれをただ見上げるということを拒むでしょうか。ある人は言うかもしれません。そんなことするはずないでしょって。毒に侵されていると自分が知ったのであれば、すぐに蛇を見ますって。唯一の救いの手段に自分の身を委ねます。でもそれこそがイエス様がここで全ての人に対して求めていることだったわけです。私たちはみんな罪人でした。罪の毒に侵され死んだものでした。私たちのうちには一人として自分の救いのために何かできたものはいなかったわけです。そしてもしそんな私たちが自分で自分を救うことができるんだとそう考え続けているのであれば、もしそんな私たちが罪に対して無関心で何にもせずそのまま放置し続けているのであれば、それで問題ないと考えているのであれば、それほど悲しく、それほど愚かなことはないということです。救いを与えることのできる唯一の道というものを自ら拒んでいるのであれば、それほど悲惨なことはないということです。皆さん、私たちはみんな罪人として生まれました。罪を犯すから罪人になったわけではありません。私たちはみんな罪人として生まれました。そんな罪人として生まれた無力な私たちにできたことは、ただ主の憐れみを求めることしかありませんでした。自分で自分を新しく生まれ変わらせることのできない私たちには、神様が備えてくださった救いに、挙げられた人の子を心から信じることだけ、それしかできませんでした。人の努力や良い行いも何の役にも立ちません。多くの知識も正しい行いも何の力にもなりません。でもどれほど罪の毒にひどく侵されていたとしても、どれほど私たちが罪深いものであったとしても、憐れみ深い神様イエス様にはその人を十分に癒す力があったわけです。罪があるそこには神様の恵みがありました。 そしてその真理をニコデモは素直に仰ぎ見なければならなかったわけです。そして今の私たちも同じです。どうでしょう、果たしてあなたは今この救い主を素直に仰ぎ見て心から信じるものとして生きているでしょうか。この人のことこそ唯一の救いの道なんだと信頼し、自分のすべてを委ねてこの方に喜んで従っていこうってそう歩んでいるでしょうか。それともいまだに神様に対して無関心で、自分の罪は何の問題もないって、そうやってその心で神様を憎み、救い主として来られたイエス・キリストを認めずに拒み続けているでしょうか。もしまだこの中に拒絶しているんだという方がおられるのであれば、どうか今神様の憐れみを求めてください。罪の問題をそのままにしておかないでください。神様が働いてくださって、神様に逆らっているその自分自身の罪深さがもし今示されているのであれば、それを素直に認めて、それを心から悔い改めて、御子イエス・キリストを自分の救い主として主として信じてください。あなたにとって何よりも必要な救い、新しい命というものはあなたのうちにもなければ他の何かにもありません。ただ挙げられた人の子のうちにのみあります。だからその方を仰ぎ見てください。その最高のお方を今心から信じてください。またすでにこの方を信じておられるというそんな皆さん、私たちは自分がどのようにして救われたのかということを絶対に忘れてはいけません。思いません？私たち救われた後もさまざまな場面で持っていたその救いの喜び、それとは別のものをに心を奪われてしまって、いろんなことに対して不満や憤りを覚えることがあったりします。日々起こるいろいろな出来事を通して、私たちは神様に疑いを抱いたり、不平を口にすることだってあったりします。かつてのイスラエルの民たちのように、主が共にいて恵みによって日々私たちは必要が与えられているにもかかわらず、どういうわけか私たちは神様が今の私に本当に必要なもの何なのか分かっていないって、自分には必要なものが与えられていないって、そうやってつぶやいてしまったり、神様に委ねなくても私は自分の日々の課題も罪の問題も自分の力や考えだけでどうにか解決することができると、そうやって自分よがりになって歩んでいたりすることもあったりするわけです。でもそれは大きな間違いでした。それは私たちが持っている大きなプライドの罪でした。来週皆さんクリスマスの礼拝があります。来週クリスマスの礼拝の時に一緒に考えたいと思いますけれども、ちょっと3章の15節の次の箇所見てください。3章の16節、これほどもう私たちがよく知っている御言葉の一つもないかもしれませんけれども、16節にこう書いていました。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ってこの箇所を見るとき、皆さん私たちは文脈というものを忘れてはいけません。御言葉は救いに関して何か自分自身で貢献できるものがあったんだということを教えようとしているのではありません。神様の愛、与えられた一人子こそ私たちにとって全てでした。 罪に汚れてそんな私たち、自分の知恵や罪深さで、自分の知恵や力で罪深さというものを洗い流すことはできませんでした。熱心な行いが新しい命をもたらすこともできませんでした。私たちはみんな無力だったわけです。でもそんな私たちのために神様が救いの道を備えてくださいました。神様がご自身の愛によって御子を与えてくださったわけです。だから皆さん、私たちはクリスマスを心から喜びます。私たちに唯一の救いの道を与えてくださったそんな神様を、私たちの罪のために上に上げられてくださったそのお方を、私たちは心から喜びます。そしてその方を私たちは日々覚えて感謝を持って歩んでいこうとするわけです。すべてを成してくださった、私たちにはできないことをすべて成してくださったその神様の憐れみをいつも心から信じ、それに助けを求め、そしてそれにすべてを歩んでいこう、それにすべてを委ねて歩んでいこうとするわけです。どんな時も変わらない、あげられた、変わらずにあげられたイエス様をあほぎ見ながら感謝しながら従っていこうとするわけです。皆さん、神様がなしてくださったことは私たちの理解には到底及びません。でも私たちがいつも十字架を覚えるときに、私たちはそこに救いがあるんだということを見ます。私たちはいつもそこに感謝することのできる理由を持っています。最初に見たスポルジョンも同じでした。キリストをただ仰ぎ見ること、キリストを信じることによって救われるって、その喜びを知った彼はその喜びとともに歩み続けました。その喜びとともに主に仕え続けていました。そしてそんな彼がこんな言葉も残していました。最後にそれを見て終わりにしたいと思いますけれども、皆さんのレジュメにありますそこをよく見てください。そして自分のこととしてもよく考えてください。このように言われています。従って覚えておきなさい、あなたを救うのはキリストをつかむあなたの力ではなくキリストです。あなたを救うのはキリストにあるあなたの喜びではなくキリストです。キリストへの信仰でさえそれが手段ではあっても、救うのはキリストの血と功績なのです。ですからキリストをつかむあなたの手ではなくキリストに目を向けていなさい。あなたの希望ではなくその希望の源であるイエス様に目を向けていなさい。あなたの信仰ではなくその信仰の創始者であり完成者であるイエスに目を向けていなさい。自分たちの祈りや行い、感情を見つめてもそこに幸いを見出すことはできません。魂に安らぎを与えるのは私たちが何者であるかではなくイエスが何者であるかです。もし私たちがサタンに打ち勝ち神との平和を得たいと望むのなら、イエスを仰ぎ見ることによってのみ可能なのです。ただひたすら主に目を向け続けていなさい。彼の死、苦しみ、功績、栄光、取りなしを絶えず心に留めておきなさい。朝目覚めた時にはイエスを見つめ、夜寝る時にも見つめていなさい。熱心に従い続けなさい。そうすれば決してイエスはあなたを見捨てることはありません。最後一言祈ります。恵み深く憐れみ深い父なる神様、ご自身の愛によって裁きのみが値するそのような頑なであなたを拒絶し続けたそんな敵のために御子を送ってくださいました。私たちには救いにおいて何かできたことはありません。そんな無力な私たちのために神様がご自身救いの道を備えてくださり、ご自身の御子イエス・キリストを十字架に上げることを通して、それを仰ぎ見る者を、それを信じる者を救われるという、そんな素晴らしい喜びを、素晴らしい最高の知らせを私たちに与えてくださいました。どうか神様、この御言葉の真理を私たちの心に留め続けてくださいますように、 私たちのために主がどれほど大きな恵みを憐れみを示してくださったのかを忘れることがないように、もしまだこの中に主を知らない方がいるのであれば、どうか今この主を見上げて、挙げられたイエス・キリストに憐れみを求め、この方の前に自分の罪を認め悔い改め、この方を信じることができますように、どうかその心にあなたが御業をなしてくださいますように、またこの主を信じて今歩んでいる者たちのうちにも働いてくださって、私たちがどんなに素晴らしい働きによって御業によって救われたかを決して一日一日忘れることがないように、この主に対する愛を日々増し加え続けてくださいますように、どうか神様、私たち一人一人がどんなこと時においても感謝するものとして、主の恵みを喜ぶものとして歩み続け変えられていくことができますように、そしてその歩みを通してこの素晴らしい主を証しし、この主の栄光を称えるものとして生きていくことができますように、今日のこの御言葉を心から感謝して、主に栄光があることだけを期待して、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。